ニング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
はい、皆さんこんにちは、ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺です。今回もですね、前回に引き続き、平松建築の平松社長にお越しいただいてます。平松さん、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
前回ですね、いろいろ幼少期のこととかも、八田織大工の時代からですね、いろいろご苦労されたお話とかお聞きできたんですけども、今回ですね、そういう雇われ時代を経てですね、約10年後にですね、創業される、そこのきっかけであったり、経緯であったり、そのあたりからお聞きできたらなと思うんですけれども。
創業の経緯ですね、やっぱりその、10年間大工やっていく中でですね、やっぱりいつか独立したいっていうのをずっと思ってて、思ったのが、家を1軒目新築で建てた時に、本当に当時ね、27、8歳ぐらいの若いお師さんだったんですけども、で、自分が25とか、そのぐらいか、もう年齢変わらないぐらいなんですけど、その当時で2000万円ぐらいのお家で、2000万円という高いお金を払って、で、ありがとうねって言って笑顔で握手してくれたんですよね。これって当たり前ので当たり前じゃないなと思って、すごい数千万ってお金を払って最後にありがとうって言ってくれる仕事ってやっぱ最高だなって思って、でその時になんかいつか自分が思う、そういう家がもっと喜んでくれるだろうなみたいな、自分が思うような家を提供して、自分なりのですね提供して喜んでもらう、それで生活できて生計立てれたらもう最高の人生だなって思って、30ぐらいの時にちょうど切りがよく独立したというような、そんな感じなんです。
ということはあれですよね、その雇われ時代ではなかなかこう自分がやりたいことでもやれなかったこととかもあったわけですよね。なんかそのあたりって具体的にどんなことがあったんですか？
でしょう、でもね、本当に家自体の学びすごく多くて、そういう意味ではいい会社です、自由にやらせてくれたところもあるんですけども、やっぱあくまでも大工なもんですから、だけでやっぱ図面とかそこをやるわけではないですし、家作りのその仕様を考えるとかっていうところの後の話なんで、
作るとこですもんね。
なのでどういう図面、どういうものを使って、どういう家を作ってとかっていうところから考えて、行きたいみたいな、そういう思いがあったもんですから、その後はやれるって言って、やっぱ独立するしかないかなっていうところでですね。
相当でも良くなられてたと思うんで、反対されたんじゃないですか？
今で言うと、大工と、腕はそんなもちろん悪くなくて、いい方、本当はあれです、全然スキル足りなかったの後で気づくんですけど、またそれ後ですけど、全然足りなかったっていうところがあります。引き止められましたね、やっぱり。引き止められたのもあるし、独立は大変だからお前やめとけっていうのは思いました。確かに大変だなっていう感じですね。なのは確かにあってたなっていう感じはしますけど。
なるほどね。その創業されるときは、本当に自分の理想とする家を自分自身で全てやってみたいっていう、そういう思いが一番強かったんですか？
そうですね、それがすごく強かったですし、4年間で100棟ぐらい解体修繕してて、新築もやりましたけど、リフォーム7割だったんですよ。
雇われの時はですね、
そうすると30年40年経ったお家で、ここをこうしていけばよかったなみたいな後悔の声ってもひたすらずっと続けて、
隣
のお客さんがいる状態で、お茶をいただきながらとかって、なんかここしようあったな、そうなんですねとかってながらずっと仕事してたんで、って後悔する家じゃなくて、30年40年経っても、これこうしといてよかったなっていう家をやっぱ作りたいって、
なるほどなるほど。
それでやっぱ長持ちしなきゃいけないし、長持ちするっていう家作りはもうデータがいっぱい自分の中で溜まってたんで、これいけるなと、なんか間取りがとか、そういったところもちゃんと後で後悔しないようにっていうところをちゃんと言ったら、30年40年後にもありがとうって言ってもらえる家ができるかなって思って、家を作りたいと思って、長期耐久性とか耐震性とか、あとは、そういったものを中長期でも本当に喜んでもらえるような家作りをしていくというふうに 考えて、
ですから初め独立された時は一番初めにこう力入れられたことって何なんですか？まずは営業的なことですか？
まず領収書の書き方がですね、
なるほど、
はい、領収書の書き方もわからない状態で無謀にも独立したんで、まあそういうなんか本当に小習慣的なことも、仕事ってなんだみたいな、何をするんだみたいなところからの、
ああなるほどね、
本当に仕事ができたのは何かって、大工っていう仕事ができて、ちょっと現場管理できたっていう程度、
なるほど、
まあ本当に見積もりの出し方とか請求書のやり方とかっていうのも全然わからなかった。そこから先輩の大工さんも聞きながらです、ね、すごい大変でした。
だからやっぱり独立するっていうのは、いの一番にやっぱお客さんがないと枯渇していくと思うんですけど、そこら辺に関しては順調だったんですか？もう創業された
いや本当に最初はあれですよ、仕事なんかないんで、独立したはいいものの、もともとの会社のところで常用大工でお世話、
ああなるほどなるほど、
そこからのスタートでリフォームとか、ちょっと一番最初は3日間ぐらい20万ぐらい小さい工事を受注して、でそれも丁寧に作るという感じ で、うん、でそこから喜んでもらえて、また紹介が来てみたいな感じで、うん、まあ、自主つなぎでこう仕事していってっていう形がスタートでしたね、うん、営業なんかやり方も分かりませんしね、当時は、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに確かに、なんかやっぱりこう本当に何もね、その当時分からない尽くしで独立されて、あこれもしかしたらいけるかもみたいな、なんかそういうふうな印象残ってるようなお仕事とか出来事とかってありますか？
やっぱり住宅会社経営するっていう上では、絶対欠かせないのが、まあ、経営管理とか集客と営業と、はい、あとは設計と施工とアフター管理とか、それ仕組み化だったりとか、そういったところって、まあ、ないと当然成り立たないと思うんですけど、その辺りのやり方の一定の方が、それを成功もすでにしていた人に教えてもらったっていうところが、それが大きかったですね。もともと大工の時に、
はい、
1人前になるまでにめちゃくちゃ厳しい兄弟子に教えてもらったんで大工1人前になれたんですけど、たまにいるんですよね、その大工さんで何十年やってもずっと1人前じゃない人ってたまにいる、その人って大体自分で独自に最初からやってるんですよ。
ああなるほどね、
こういうのがあって、あだからまずはやれる人にちゃんと素直に教えてもらって、やれるように一針の手ができてから歯になって理になってっていう風にやればいいっていうのを大工で分かってたのが、独立した途端にいきなり理というか自分か独自で勝手に始めたんで
なるほど、
それダメだって思って気がついて、教えてもらってですね、教えてもらいました。ちゃんとコンサルとかそういったの
が、なるほどね、
方ができて、あこれでいけるわっていう風に思ったのは思いましたね、今から10年、
ね、なるほど、まあ、そこって大きな意味で経営っていう部分だと思うんですけども、なんかそのものづくりっていう意味では、先ほどおっしゃってた独立してみて俺って全然だったみたいな感じのことはあったっておっしゃ、ったじゃないですか、
はい、
それってやっぱりこう本当に家を納品していく中で感じられたことなんですか？
いや、単純に資金不足というかですね、現場をやるとなんかわかんないですけど、なんか自信ついちゃってですね、
はいはい、
なんか何かあるみたいに思い込みが出ちゃうんですけど、
実
際にこう家一軒建てると、まあ、当然ながら分かるんですけど、設計からあとはそうだ、ファイナンシャルプラン、あとは経営管理ですね、と営業と設計を全部ひっくるめて家が建てれるし、構造計算とか協力計算だったりとか、省エネ計算とか UH 計算とかいろいろあるじゃないですか、そういったものがあって家ができる、はい、そういうの全然知らなかったんですよ、自分
は。なるほど。
だから後で、あなんか知ってるつもりが見通し知らずだったなっていう、学べば学ぶほど後で気づいたみたいな。
なるほど。
なんで今、今後も多分思うんだろう、そういうことも思うんだろうな、思うとき来るんだろうなっていう気はしてますね。
確かに確かに。